ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。私が皆さんお住まいの町の市町村長を訪ねて、市町村の今や新たな動きをお伝えすることで、町の魅力を感じ、いいね富山を実感していただければとの思いで番組を進めています。先週は国際舞台芸術の祭典シアターオリンピックスをはじめ、3つの国際的イベントの開催が迫った南砺市の田中幹夫市長の思いを聞き、いいね南砺を感じていただけたかと思います。その南砺市は先月1日に国から SDGs 未来都市にも選定されました。国連が定める持続可能な開発目標を率先して達成しながら、どう暮らしやすい社会を作っていくのか、今週も田中市長にじっくりと聞きます。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は先月1日に国から国連が定める持続可能な開発目標 SDGs に率先して取り組み、他の手本になる未来都市 SDGs 未来都市に、県内では去年の富山市に次いで選定された南砺市の田中市長に伺います。南砺市はどんな持続可能な開発目標をどうやって達成していくのか、そこには一流の田舎を目指すという南砺市ならではの大きな目標がありました。改めてすでに一部が始まった3つの国際的イベントへの思いと合わせ、南砺市の田中市長です。
先週お話しいただきましたように、すでに稲見国際木彫刻キャンプが始まり、明日からはシアターオリンピックスとすき焼きミースザワールド、なんとはですね、令和最初の暑い夏を迎えていますが、今の市長のお気持ちをお聞かせいただけますか。
はい、18日にですね、稲見の木彫刻キャンプオープニングに行きました。もう本当に世界から集まってきていただきました。そして20日がですね、シアターオリンピックスの、オープニング東京でやったんですよ。いよいよ、明日から、黒部富山南砺市でですね、オープニングになるということで、本当に楽しみにしています。
今日のテーマはですね、そんな暑い南砺市で新たにスタートした SDGs 未来都市です。これからの動きに注目されますが、まず南砺市の SDGs とは何かの説明、分かりやすくお願いできますでしょうか。
はい、この SDGs っていうのは、もともと世界中がどのような目標を持っていろんな事業を進めていくか、これは環境の問題だったり、貧困の問題だったり、教育の問題だったり、いろんな問題が実はあるんですけれども、そのすべての問題のゴールを2030年というふうに決めてですね、ゴール17個の目標に向かって進んでいくという、そういうものなんですけど、南砺市は地方創生の事業、例えば幸せな社会をどう作っていくかとかですね、またエコビレッジ構想というのをずっとやってきました。これは環境だけではないんですが、まさに環境問題も含めて CO2 の削減も含めてさらに取り組んでいこうという目標であったり、子どもたちもしくはお年寄りの地域包括ケア、そういったことをトータル的に取り組んでいくというのが南砺市の SDGs。
身近な話をですね、しますと、例えばその17の目標のうちですね、エネルギーをみんなに、そしてクリーンになという目標がありますけれども、これはすでに進めている木質プレット事業など、これエコビレッジ構想ですが、これなんかに関係してますよね。
17のゴールの中にはこう1から17の間に全部コメントが入ってますので、一つ一つ言いますと当然環境の問題エネルギーの問題っていうのは、まあ入ります。それと子どもたちの教育を、まあ、公平に与えるというところもあるんですが、本当にこの番号がこういくつかこう連携していくというところもかなりありますので、それぞれの地域それぞれの企業個々の住民が今からやらなきゃならないことを考えていくことはほぼですねこの17のゴールに、当てはまると思ってますので、このことをまずは理解をするということが大事だと思っています。ですから、小中学生からお年寄りの方までですねこの SDGs というこの最初なんか分かりにくいこう色がいっぱい色紙の貼ったようなものを見てですね、はいはい、どう感じるかではなくて本当に一つ一つ今やってることは実はこれに当てはめます、今じいちゃんばあちゃんがやってることはここのことですよっていうことを丁寧にこう理解していただくことによってかなり幅が広くなるとは思っています。
まあ、その中にはすでに南砺市がですね、先進的に進めている地域包括ケアですか、はい、これなんかも入ってますもんね。
もちろんもちろん、これ小規模多機能自治ということで、まちづくり協議会というものを作ってもらったんですが、この中にはいわゆる、自治振興会というものと公民館というものと地区社協というこの3つの団体がバラバラだったのを1つにしていただいて、地域の課題は地域で解決する、でそういう仕組みを作ってくださいねということで進めてまいりました。でまた行政と住民自治の間には、民間の方々に法人を作っていただいて、いろんな地域の事例を情報交換する、そういう場所を作りながらサポートしていく体制もできました。2030年がちょうど、SDGs の最終年度の目標の年度なんですが、私たちが今作っている総合計画もですね、2030年を目標に、計画を作っております。ですからベースというのは全く同じ方向を向いていかなければならないということですので、現在、総合計画というその計画とこの SDGs の計画というものをしっかりこうマッチングして取り組んでいくところでございます。そして最終的には南砺市は一流の田舎を目指す、これがコンセプトなんですね。
南砺市が SDGs で目指す一流の田舎、田中市長はそのために達成する17の持続可能な開発目標をまず理解してほしいと言います。放送や新聞インターネットなどでご覧になった方も多いと思いますが、カラフルに色別に記されたエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、すべての人に健康と福祉をなど17の目標はそれぞれに関係し合って具体的な動きになります。南砺市の場合すでに進めている森林資源を活用した木質ペレット事業を核にし、循環型社会を目指すエコビレッジ構想や地域医療を住民の協力も得て総合的に進める地域包括ケアなどにさらに取り組むことになります。そのための力になるのがこの番組でもお伝えした今年4月に始まった住民自治の新しい形、住民が主体になって地域の課題を解決していく小規模多機能自治です。南砺市が今作成している市の総合計画の目標年度が SDGs の目標年と同じ2030年、そこには SDGs 達成のさまざまな計画も盛り込まれ、一流の田舎を目指します。トップインタビュー、いいね富山、南砺市の田中市長に小山健一が聞いています。さて SDGs 未来都市としての目標達成に進む南砺市、これからの取り組みにはさまざまな団体との連携も重要です。
先月1日に SDGs 未来都市に選定されてすぐにですね、SDGs 推進に取り組むため2つの団体と協定を結ばれました。俳優の伊勢谷友介さんが運営に関わるリバースプロジェクトと砺波青年会議所でしたが、これ理由は何でしょうか。
リバースプロジェクトの伊勢谷さんなんかのグループとは7年前からエコビレッジ構想の中でいろいろとアドバイスをいただいたり、また一緒に事業を 進めてきています。現在桜ヶ池の周辺にあるカズラという合掌造りの建物も、実を言うとリバースプロジェクトさんの持ち物で、その中で今ゲストハウスとかをやって、また事業としてエコビレッジもしくは SDGs の事業はそこで取り組んでいただくということになってましたので、そういったことを含めて全国の事例もかなり皆さんお持ちですので、これから伊勢谷さんのグループとまた改めてエコビレッジから SDGs へということで提携をしようということで連携協定を結ばせていただきました。でまた JC 都並青年会議所なんですけれども、これは全国の公益社団法人の青年会議所としてSDGs に取り組もうということでもう宣言しておられますので、この中には企業の経営者もしくは若手の経営者の方、息子さんいらっしゃいますので、活動を広げる意味でもまさに若い経営者の方と一緒に進んでいくというのがこれは大変大事だと思っていますので、連携協定を結ばせていただきました。ま
あ、南都市の場合は全員参加型の取り組みということですね。
はい、一人一人のこう未来をどう作るかということをやっぱり考えるきっかけにもなると思いますので、人口が減っていく、高齢化が進んでいく、そういった町を孫ひ孫の時代にですね、どうつないでいくかということを市民全員で考えていく、そういうきっかけになればなと思っています。
さてこの2つの団体のですね、今後の動きなんですが、
最終的にはステークホルダーとしていろいろと企業の皆さんとかもたくさん関わってもらいたいので、まずは2つの団体の皆さんと連携協定結びましたが、よりこう企業だとか団体の方と、ネットワークを組んでいきます。しかしながら一番大事なことはまずは理解をしていただくということですので、いわゆる今流行っていますけれども、こう SDGs のカードゲームとかですね、そういったその普及啓発をするためのファシリテーターという方々をこの2つの団体と連携してますので、出ていただいて、よりこう市民の全体に広げていく、そういう活動を力を入れていきたいなと思っています。
南都市の動きで当面注目すべきものは何かありますか？
10月の26、27日に、ローカルサミットネクストっていうイベントといいますかフォーラムを企画しています。でこれはもともと全国から200人から300人集まってきて、地域の課題をどう考えるか解決するかというふうに、フォーラムをやるんですけれども、地方の課題っていうのはかなり共有できるところがありますので、そういった中に今回まさに SDGs をテーマとして入れながら、そしてそのテーマを含めて総合計画にもつながるような、そういったフォーラムにしていきたいと思ってますので、市民の皆さんにも参画をいただければなというふうに思ってます。10月の26、27日に上花の善徳寺と上花座で開催しますので、またこれから告知をしていきたいと思っています。
今住民参加の話がありましたけれども、この SDGs 特に南都の場合はいかに住民を取り込んでいくかが鍵になると思いますので、その辺に注目していきたいと思います。
はい、
俳優の伊勢谷友介さんが運営に関わるリバースプロジェクトとの連携で情報発信、そして都並青年会議所とは住民への理解を広めるための連携です。南都市の SDGs 未来都市への取り組みはまず住民に理解してもらうことから始まると言えるでしょう。市政運営の道しるべとも言うべき市の総合計画に SDGs がどう盛り込まれるかにも注目です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南都市の田中市長に話を聞いています。 SDGs 未来都市への取り組みが始まった南都市は、暦の上では秋だというのに、明日からシアターオリンピックスやすき焼きミーツザワールドも始まり、今はまさに南都の暑い夏と言えますが、
南都の暑い夏に続いて訪れる秋、おすすめの情報があればお願いします。
やっぱり秋といえば世界遺産 五箇山の合掌造り集落の、まあ、イベントがいいと思います。でライトアップされますのが9月の14、15、16ですし、そこで五箇山民謡も披露されると思いますので、ぜひ、その五箇山世界遺産をぜひ見ていただきたいなと思います。
日本の原風景がそこにありますもん ね。
はい。
それからですね、今日はぜひ聞きたいと思ってやってきました。いつもエネルギッシュな田中市長、そのパワーの源になっている趣味や特別な過ごし方があれば教えていただけますか。
私は趣味がですね、はい、蕎麦打ちなんですよ。
で
最近ね、本当になかなか時間がなくてやれてないんですが、はい、例えば武蔵野の子供たちが来て我が家に宿泊するんです。その時はもう得意になって子供たちに教えることも楽しみの一つですし、やっぱり今までずっとやってたんですが、年越しそばは自分で打ちたいなと思ってますので、それを今一生懸命、まあ、やっていこうと思ってます。
これから新そばの時期ですから、そのそばから出るですねパワーとアイデアでですね、熱いなんと牽引していっていただきたいと思います。
田中市長が牽引する南砺市が SDGs 国連の持続可能な開発目標を達成しての一流の田舎実現に期待します。ところで SDGs に関係するのは、去年県内で初めて未来都市に選定された富山市や南砺市だけではありません。今回南砺市と一緒に県としての富山県も選定されています。富山県の選定はレジ袋の無料配布廃止などが評価されてのものですが、17の目標達成にどう取り組もうとしているのか、それを知ろうとする中で SDGs への理解を深めてみてはいかがでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長に SDGs 未来都市への取り組みについて聞きました。トップインタビュー、いいね富山。来週は射水市の夏野元志市長です。新時代の子育てや教育、まちづくりへの思いなどについて聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。